そろそろちゃんとしないとまずいなこりゃ。
喋るよ、
喋るよ、来い。
そんなわけで先週は、まあ、36歳初更新ということだったんですけど、まあ、9月28日土曜日の、まあ、バースデーワンマンライブからですね、まあ、何かと予定とかが多くて、なんかその、ゆっくりできんかったなと思って、あっという間に一週間過ぎたなと思ってる今日この頃なんですけど、喋るネタないかなと思ったら意外にあるんで、まあ、今日もまたその、まあ最近の話なんかを細切れに喋っていこうと思うんですけど、とりあえず、まあその予定が多かったというのもあるんですけど、まあちょっとだらけすぎちゃうか、横行けってなんかちょっと自分で自分に思ってるんで、まあそろそろ頑張らないとあかんなと思ってるところなんですけど、まずはやっぱりそのデジタルシングル、まあデジタル、シングルじゃない、デジタル EP、デジタル EP の順序なんですけど、まあ9月中に発売すると言ってましたが、まだ発売していませんでして、ちょっと目処は立ってないんですけど、なんとか今月中に発売できたらなと思ってるんですけど、やっぱりその、買いたいっていう方が多ければ多いほど、まあなんか、なんて言いますか、その、なんとかなるなと思うんで、そういうお声もいただければなと思ってるところであります。そんでもってですね、まあその、だらけてるなっていうのはですね、リバウンドしましたね。9月中に、まあワンマンに向けてトレーニングをいっぱいしてて、まあランニングたくさんしましたし、筋トレもしてたんですけど、この1週間まるまる何にもしてないんですけど、まあもう36歳なんで、そんなことしたらもう一気に、まあリバウンドというか、太っちゃいましたね。せっかくいい感じで痩せたんですけど、まあやっぱりそのお腹出てくるんですよね、やっぱり36歳になると。だからなんとかトレーニングしてお腹へっこまないとダメなんですけど、やっぱりやめるだけで出てくるんで、もうこれはだからやめれないんですかね、もう一生僕はトレーニングを。やっぱりトレーニングにハマる人の気持ちも分かってきたというか、まあやっぱりもうやっぱり僕も人前に出るわけじゃないですか。だからやっぱりそういう人間はやっぱりもう常にトレーニングはしんとあかんのかなと思っていますね。で、まあまあ、僕はボツだろうが、なんていうかその作品になろうが、曲作りというのはもう常に、まあ毎月というか、毎週というか、毎日やってるんですけど、まあそんな曲作り活動もしてなかったんで、まあこれもそろそろ再開かなと思って、まあ曲作り活動も再開してるところなんですけど、もう一個これはその、まあ、お便りというかご意見が来たんですけど、横行け。何より先月の、いや、先々月だ。先々月の8月3日のレース以降、ミニ四駆をほったらかしにしてますね、完全に。はい。今、まあ、横にミニ四駆のケースがあるんですけど、ほったらかしにしてますわ、これ。また、年末にもまた、その、まあ、レースがあるというか、まあ、参加したいレースがあるんで、それに向けて調整していかないとあかんというか、まあ、その前のレースの反省点とかいうのも、もう完全にあって、もうこういう風に改造したら、まあ早くなるっていうのが自分ではもう導き出せてるんですけど、その改造を全然行ってないという、現状でございまして、ブログの方も、確かブログの方ではそうですね、レースの結果を報告して、そっからまた喋る横でミニオンクのこと喋りましたっていう記事を書いてるんですけど、まあそっから書いてませんので、またまあこれも更新せなあかんなと思ってますし、まあ何よりまあ、もうすぐ発売する EP にミニ四駆の曲も入れてるんで、まあその曲なんかも公開したいなというか、まあ YouTube 動画にしようと思ってるんで、まあその作業なんかもそろそろせんとあかんなと思ってるところですね。でですね、まあちょっと一旦横井系の話は置いておいてですね、この10月なんですけど、この10月はもう本当にいろんなアーティストが、まあ、リリースラッシュというか、まあ、リリースラッシュというかは、僕が気になるミュージシャンが、アルバムとか、まあ、音源、出しまくりな月なんですよ。もう、なんでこんな僕の気になるアーティストが、一気に揃って、出すねんという月になってまして、僕も今、ツイッターにも書きましたけど、まあ、iPad の方に、まあ、その iTunes に、まあ、お金をチャージしてるんですけど、今もう3000円しか残ってなくて、これじゃもうアルバム1枚しか買えへんやんってなってるんですけど、まあまあ、その、気になる曲を、まあ、ちまちま1曲ずつ買えばいいやんと思ってるんですが、まあ、アルバムごと買いたいなと思ってる人もいて、まずその10月ですね、誰が、リリースするかというと、まずはガルネリウスですね。僕の好きな、 クラシックメタルバンドですね、メタルですよ、クラシックメタルバンドのガルネリウスが2年ぶりのアルバムを出すということで、もう前作がもうものすごい良かったんで、もうこれ買いたいなと思うんですけど、ガルネリウス、名前でピンとくる人もいると思うんですけど、メタルバンドではあるんですけど、ちょっとクラシカルな要素も入れているバンドでして、ボーカルが小野正俊さんでして、You Are The Only の人ですね。それから、ギターがシュウさんっていう人でしてですね、この方もそのエレキギターが好きな人だったら結構有名な人かと思うんですけど、とりあえずメンバー5人いるんですけど、もう5人ともえげつなくうまいんですね。で、ちょっと名前ど忘れしたんですけど、ドラムが新たに2年前から加入してるんですけど、そのドラムもえげつなくて、とりあえずもうこれは人間技かって思えるような、ボーカルとギターとドラムと、もうベースもキーボードも、そうですよ、もうキーボードもベースももうえげつないんですよ。そういうグループでして、よく言ってますように、僕はそのエレキギターがすごい苦手なんですよ。苦手ってのはその音が苦手なんじゃなくて、僕弾けないんですよ。弾けないというか、その音作りができないというか、もうエレキギターは僕多分一生することないと思ってるんですけど、もうそんなん関係ないですね。もうこのグループの曲聴くのがほんまに楽しみというか、メタルというのはもう横井圭の音楽にとってはもう一切縁遠いというか、僕がメタルをするということなんてもう一生ないと思うんですけど、なんだかその一生ないからこそ、世の中にはこういう音楽もあるねんなっていう風な感じで聴いて楽しめる、そんな番、僕にとってはそういうバンドが、ガルネリウスでありましてね。このバンドですけど、特徴的なのがこのガルネリウスが好きっていうのが、めっちゃめちゃ若い子か、もしくはめっちゃ年上な人なんですよね。逆に僕のこの30代で好きな人ってあんまり聞かないんですよね。40代となぜか10代の子がめっちゃ好きっていう、すごい変わったバンドでして、しかもファンの男女比も5対5ぐらいなんですよね。意外に女の人だけじゃなくて男の人も結構好きっていう、そういうバンドでございます。かと思ったらですね、最近そのラジオ番組をきっかけに好きになったって言って、いうのが正直なところなんですけど、時あさこさん、この人も結構気になるんですけど、時あさこさんもこの人も1年に1枚アルバム出しますからね、もう毎年出してる人ですけど、今年のアルバムもすごいいいなって思ってるんですよね。時あさこさん、ピンとこない方には一番ピンとくるのが、あなたって素敵だわ、あなたっていくつなのっていう曲、コマーシャルでちょっと何年か前あったじゃないですか。あれ歌ってる人ですし、時あさこさん、その CM とかのそのナレーションなんかをしてることで有名な人なんですけど、この人もともとはその、もう、僕がもう今から20年以上前に、シンバルズっていうバンドでしたっけね。ちょっと名前間違ったらすみません。そのバンド組んではりまして、このバンド、メジャーというか、オリコン的には全然売れてないんですよ。全然売れてないのに、コアなファンが多いっていうことで、有名かどうか知りませんけど、その、知ってる人はほんまに知ってるっていうすごい、バンドやったんですけど、そのボーカルが時あさこさんなんですけど、その解散して以降は、ナレーションとか、ラジオ DJ なんかで活躍してるんですけど、近年はもう年に1枚アルバム出してますね。で、その、意外なこと知ったんですけど、お父様が、ジャズのサックスかな？サックスの奏者で、神戸住んではるんですよ。で、普通に神戸で、神戸ジャズバーとか多いんですけど、もうだからその僕の近所とかそこら辺で演奏してあるってことを聞いて、ちょっとそれも、チェックしとかなあかんな思ってるんですけど、この時あさこさん、そのジャズのカバーアルバムなんかも出してはるんですけど、ただジャズというか、この人は一応、カテゴリー上は、シティポップ、っていうことなんですけど、ジャズっぽい曲も出してるんですけど、基本的にもうそのコンピューターサウンドとか、打ち込みとかサンプリングの音が中心なんですけど、今回のアルバムは結構ギターサウンドも入ってますし、そのコンピューターの音プラスギターみたいな感じで作ってはるんですけど、シティポップって言ったら僕どっちかというとその山下達郎さんとか、あの辺のもう渋谷系っていうイメージがあるんですけど、そんな感じでもないんですけど、結構面白い曲も 作ってはりますし、で、このトキさん、まあ、作詞もされるんですけど、まあ、その作詞が結構、まあ、僕的には面白いし、格好やなと思って。だからまあその気になる曲だけをちまちまダウンロード今までしたんですけど、まあちょっと今年のアルバム、まあまあ去年のアルバムも結構良かったんですけど、あ、いいなと思って買ってみたいなと思ってますし、あと、これ今収録してるのが10月8日の火曜日なんですけど、だからまあ日付的にまあ明日発売ですけど、まあもう今日から発売されてるんですけど、スピッツですよ、スピッツ。まあ僕スピッツ、まあいい曲書いてはるなと思うし、いいなと思うものの、買うまではいかなかったんですよね、今まで。まあまあ、ええ曲書いてはるわなーぐらいにしか思ってなかったんですけど、ちょっとまあ、今回のスピッツのアルバムはちょっと買ってみたいなって思いましたね。何でしたかね、その NHK のアニメーションのその、優しいあの子でしたっけ、優しい、あーはーはーはーはーって曲あるじゃないですか。まあまあ、あれラジオでよくわかるんですけど、まああれもいいなと思ってるんですけど、そのラジオで先行オンエアされてる、ありがとさんって曲あるじゃないですか。ありがとさんっていう曲あるんですけど、この曲がめちゃめちゃかっこいいというか、まあ歌詞もいいし、曲も、まあサウンドもいいし、このスピッツのこのありがとさん、まあこれちょっとダウンロードしてみたいなと思って、まあ、ていうかちょっとアルバムちょっと一曲、まあまあ、まあ iTunes だったら視聴できるんで、ちょっと軽く聴いてみようかなと思いますし、なかなかスピッツもね、ほんまこの人ら年代ごとにいい曲書いてるなと思いますし、ほんまもう50過ぎのおっちゃんのになんかめちゃめちゃそのなんかその心を打つようなラブソングって言いますかね、若い人にもなんか響くようなラブソング書きますし、なんかまあ僕もまだ36ですから、僕も頑張らなあかんなって思ってますね。で、そしてまた10月アルバム発売するミュージシャンでもう一個気になるのがやっぱりオフィシャルヒゲダンディズムですね。まあこのオフィシャルヒゲダンディズムなんですけど、まあ僕、あいみょんにも同じこと感じてるんですけど、まあこのオフィシャルヒゲダンディズム、すごいいい曲書くんですよ。で、いい曲、まあメロディーですね。いいメロディー書きますし、で、バンド自体のサウンドもすごいいいサウンドなんですよね。なんかその、このオフィシャルヒゲダンディズムってメンバーが全員なんか吹奏楽部のね、なんか同級生かなんか知りませんけど、まあそんな感じのメンバーらしいんですけど、まあすごいなんか、まあだからその保温系というんですかね、まあまあその管楽器系の音もなんか入ったりするんですけど、まあすごいいいサウンドをしてるなと思いまして、まあこれピアノ、ギター、ベース、ドラムという4人編成ですかね。まあまあすごいサウンドはいいと思うんですよ。ただちょっといかんせんこのグループ、これあくまで僕の個人的な感想ですよ、僕の個人的な感想としては歌詞がちょっと薄っぺらいというか、まあ、歌詞もその文字遊びとか言葉遊びとか音遊びはすごいいいと思うんですけど、ただいまいちそのグッとくる歌詞かって言われたらあんまりグッと来ないというか、ちょっと言葉で遊んでるだけやんっていう風なものがあって、やっぱり横池ちょっとメッセージ性というか、なんかその僕、まあ、ちょっとチープな言い方になりますけど、伝えるもんがドンとあるかどうかっていうところに結構注目しちゃう、まあ、性格なんで、ちょっとオフィシャルヒゲダンディズムは言葉で遊びすぎやぞって思いますし、ちょっと遊びすぎなせいか、あんまりズドーンってなんか感動するというものはないんですけど、ただただメロディーといい、バンドサウンドといい、まあ、音がすごい、やっぱりいいんですよ、サウンドが。だからサウンドがいいからちょっと気になるなと思ってますし、しかも今回がそのメジャーファーストアルバムなんですよね。やっとファーストかいってことで、もうだから、事実上、もうベストアルバムみたいなもんやんって感じで、もうヒット曲ばっかり入ってるやんっていうアルバムなんで、まあなんてか一応まあまあ一応僕もミュージシャンですし、まあ常に、まあ最新の音楽には触れとかないとあかんという、立場上、これ、まあ、こうといた方がいいのかな、なんてことを思ってる、結構複雑なんですけど、まあ、とか言いながら結構気になってます。オフィシャルヒゲダンディズム。もう発売ってことでね、まあ、ガルネリウス、トキアサコスピッツ、オフィシャルヒゲダンディズム。あと、まあ、アルバムじゃないですけど、ビーズの、ね、もうこれ、もう7月、6月ぐらいからもう、ラジオとかで、ね、テレビでもかかってますけど、つわもの走る。って読むんですかね、あれ。兵隊の兵って書いて、兵隊の兵走るで、あれ、つわもの走るって読むんですかね。ラグビーの、まあ、これラグビーのその日本代表の応援歌じゃなくて、これリポビタンデーの あの CM ソングらしいですね。だからまあリポビタンデーの曲ってことなんですけど、これどう考えてももうこれラグビー日本代表の曲にしてもいいやんと思うぐらいいい出来というか、というよりなんか昔のビーズっぽいサウンドですよね、このつわもの走るってのは。なんかすごい原点回帰してる作品やなと思って、ね、まあさっきのスピッツさんなんかは逆に年代ごとにどんどんサウンドが変わっていくというか、まあどんどんシンプル化してるっていう意味で、まあそれはそれでいいと思うんですけど、逆にビーズはここへ来てなんかもう、ああこれ昔のビーズかみたいな、ビーズみたいみたいなサウンドで、なんかその辺がすごいいいですし、でまあ僕もそのすごいにわかですけど、にわかでついついラグビー見ちゃったりしてるんで、まあちょっとこれはもうこの2019年の思い出として、まあビーズ買いたいかなって思ってますし、あ、そうそう、あとまあ全然好きじゃないんですよ、全然好きじゃないんですけど、あのグレーの新曲がまあちょっとかかってたんですけど、まあグレーもまあまあそのまあまあいろいろまあまあそのレコード会社との問題がいろいろごたごたあって活動してんのかなみたいな感じに一時期なってましたけど、まあ新曲聴いたらなんかグレーも思いっきり20年ぐらい前のなんかめちゃめちゃ原点回帰した曲最近出してましたよね。ちょっと曲名知らないんですけど、なんかビーズといいグレーといい、なんか最近原点回帰ブームなんかなって結構思っちゃってるんですけど、まあこれグレー好きな人からしたら怒られるんですけど、グレーって結局ロックバンドじゃないと僕は思うんですよ。で、ロックなサウンドというか、そういう方向に行ったら絶対滑ると思うんですよ。グレーってフォークミュージシャンなんですよ。僕から言わせれば、僕から言わせればというのもすごい偉そうですけど、グレーってなんかフォークソングっぽい曲、もう下手したらアコギで弾き語れるぐらいのフォークソングみたいな曲なんですよ、グレーって。その前世紀はそのフォークソングっぽい曲をなんかロックなサウンドにしましたっていうグループやと僕は思ってるんですよ、少なくともその20年ぐらい前の前世紀は。で、まあそれこそがグレーのまあサウンドというか、まあ音楽性なんちゃうかなと思ってるんですけど、何をそのグレーはそのロックというか、なんていうかその近代的というか現代的な方へ行こうとしてんねやろって思ってたんですけど、そうもうグレーはこういうフォークソングっぽい曲歌えよって思ったんですけど、そういう曲来たんで、なんかなかなかいいなと思いましたね。そのグレーのロックな曲でめっちゃええわと思ったのはもうサバイバルって曲あるじゃないですか。サバイバルぐらいですね。あれはまあすごいロックな曲と思うんですけど、サバイバル以外のロックな曲ですべからく僕滑ってると思うんですよ、グレーって。それよりもそのフォークソングっぽい曲をロックバンドのサウンドでやりましたみたいな曲が、僕はグレーは一番いいんちゃうかなと思ってるんで、だからなんか最近の新曲これええなって思いましたね。はい。あと、それから、個人的にものすごい気になってるのが、これ多分シングルだと思うんですけど、吉幾三さんですね。吉幾三さんの津軽っていう、これラップなんですかね。まあまあ、ね、吉幾三さんはその、オラ東京さイグダっていう曲あるじゃないですか。テレビもね、ラジオもね、車もそれほど走ってねえって曲あるじゃないですか。まあその、一応定義上、吉幾三さんが日本で初めてラップをしたミュージシャンってことになってるんですよね。まあ僕から言わしたら、いや、佐野元春ちゃうのって僕は思ってるんですけどね。まあまあちょっとこの辺はまあちょっと音楽の歴史に詳しい人にちょっとこの議論は任せましょう。僕は佐野元春と思ってるんですけど、まあまあ、吉幾三が一応定義上は日本で初めてラップを歌った、まあメジャーミュージシャンということですけど、なんか津軽たまにラジオでかかるんですけど、これちょっとおもろいわと思って、これもダウンロードしようかどうか今すごい迷ってるところですね。まあそんなわけで、僕今 iTunes で3000円しかチャージ残ってなくて、まあそれを今、継ぎ足すだけのお金の余裕がないんですけど、この3000円使ったら、まあ、だから、何曲買えるんだ ?1 曲250円やったら、まあ、12曲買えるんで、この12曲をね、ガルネリウス、トキアサコ、スピッツ、オフィシャルヒゲダンディズム、ビーズ、イクゾーさん、ヨシイクゾーさんで、どう割り振ろうかってことを今、すんごい悩んでる、今日この頃でございます。さて、まあ、もう残りの容量が少ないですけど、次の話題ですけど、まあ、今運動会シーズンがもう終わろうとしてるというか、まあこれからのところもあるんですかね。まあ今組体操をすべきか中止すべきかで、まあ話題になってるんですかね。まあ少なくともその 神戸ではなってるんですよ。その組体操をやめるべきだっていう、まあその世論がある中で、まあ神戸の教育委員会はもうなんか練習とか始まってるからもう中止はさせないとかね、なんかいてはるみたいですけど、まあそんな神戸でまあ怪我人が、まあ生徒さんの怪我人が相次いで今問題になってますがね、これ皆さんどう思いますかね。僕は正直複雑なんですよ。もうそんなん組体操なんてやめたらええやんって正直心的には思ってますし、僕が小学生中学生の頃はもう組体操なんかもうしたくない嫌やって思ってたんですけど、大人になってみたらまああれもあの嫌やったこともいい思い出やったなーって僕思うんですよね。でしかもまあまああれやったことによってまあその連帯感というかまあそんなもう勉強できたし良かったかなって思ってる反面、まあでも組体操っていうのは教育にいいかっていうと僕は教育にあんまりいいとは思ってないんですね。なんていうかそのブラック企業はまあダメじゃないですかね。まあブラック企業は良くないですけど、ただブラック企業に体験入社して1週間ブラック企業で働いたということがあった働くとかあるとするじゃないですか。それってすごいいい思い出になると思うんすよね。みたいなもんやと思うんすよ。だから、もちろんブラック企業そのものはもう潰さなあかんと思うじゃないですか。けど、ブラック企業に一週間体験入社するのってすごい人生の糧になると思うんすけど、みたいなもんやと思うんすよ。だから、運動会で組体操をなくすべきかやるべきかっていうのはすごい僕微妙な問題と思うんですよ。やってもいいしやらん方がいいしって思うんですけど、これ皆さんどうでしょうかね。ちょっと容量少なくなってきたんでちょっとすごい急いでるんですけど、ただ僕が言いたいのは、僕は滋賀県出身ですけど、僕は滋賀といい神戸といい今神戸在住ですけど、なんで僕の行くとこ問題教師ばっか出てくんのやろと思うんですよね。まあ滋賀は滋賀でも日教そのおじさんおばはんいっぱいいるしね、大津のいじめ自殺練習事件起きるし、神戸は神戸でこの組体操とかね、あの選手ですよ選手、あの小学校の先生がですね、あの同僚の先生4人からなんかいじめられて、なんかそのカレー部かけられたりとか、なんか水こぼされたりとか、なんか同僚の女の先生になんかエロいメール送らされたとか、なんかもう事件あるじゃないですか。もう神戸といい滋賀といい、なんで僕の住む場所にはもうアホな先生しかおらへんねんって、なんかもうなんか、うん、そんなことを嘆いてる今日この頃ですけど、まあ皆さんとりあえず組体操の問題どう思うでしょうかね。はい、ああもう容量少なくなったんで最後に軽くまとめておこうと思うんですけど、我らが阪神タイガース、なんとレギュラーシーズンラスト6試合をなんと6連勝してギリギリで広島カープを破って貯金1で3位になったかと思ったら、なんと2位のベイスターズをクライマックスシリーズで破ってなんとファイナルステージ進出ってことで、もうこれはもう2014年の再来を僕は期待してますね。もうこれはもう巨人を破って日本シリーズ行って1985年以来の日本一になってほしいなと思うところですけど、ちょっと阪神タイガースの今年についてを思うことを喋ろうと思ったんですけど、もうちょっと容量ないのでこの辺にしとこうかと思います。ってわけで、まあまあもう今日もなんかその最近あったことのニュースというか自分の話題なんかをぐだぐだ喋っちゃいまして、ちょっとなんか細切れな喋る旅行になっちゃいましたけど、まあまあ本来の喋る旅行とはこういうもんじゃないかなと思ってますし、何よりちょっとワンマンライブ終わってちょっとすごい生活がだらけていたんで、これからまた頑張っていこうと思いますんで、まあその横井圭の音楽関連なんかの情報なんかもまたお伝えしていこうと思いますんで、ぜひまた来週もお聞きお願いしますってことで、そろそろやばいんでもうこれで終わりにします。喋る横井でした。また来週も聞いてください。
喋る横井。